召し上がれ今宵もとっておきのスープ
喫茶リセット。ここはとある場所にある喫茶店。人見知りだけどどこか親しみやすいマスターと、夢に向かってひた走るシンガーソングライター森下邦太が、閉店後にゆるーくゆるーくトークします。いやー、皆様今日も一日お疲れ様でした。パーソナリティシンガーソングライターの森下邦太です。よろしくお願いいたします。いや、今日の喫茶リセットも始めていこうと思うんですが、前回前々回前々々回に引き続き、まさかのマスターが今週もお休みとなっております。寂しい。喫茶リセットなんですが、月初めにその月の2回分の放送をまとめて収録するんですが、7月も8月もちょっとね、僕とマスターがどうしてもちょっと日程を合わせられず、森下邦太一人でお届けさせていただきます。来月はね、マスターと一緒にお届けできればなと思いますので、またマスターの復帰をお楽しみにしていただけましたら幸いです。まあ、そんなこんなで今日のラジオも始めていきたいと思うんですが、今日もですね、お便りが届いております。そんなお便りを読みながら進めていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速1通目のお便りです。ラジオネームしまちゃんの小枝さんからのお便りです。邦太さん、こんばんは。こんばんは。今回もマスターがお休みで寂しいです。僕も寂しいです。そしてちょうどこちらの収録日と同じ日にサンチャラテンフェスティバルのステージに立たれましたね。太陽に当たる中でのご出演、大変お疲れ様でした。ありがとうございます。邦太さんやミューズの学生さんたちの体調を心配しながら見ていました。客席は日陰でしたが、それでも気温が高かったので、じっとしていても体温が下がらなかったので、でも美味しいものを食べたり飲んだり、お仲間とおしゃべりしたり、何よりあの空間で邦太さんに会えたことがとても幸せだったし、共有できる思い出がまた一つできたことが嬉しいです。邦太大チョキありがとうございます。ラジオネームしまちゃんの小枝さんからのお便りでした。ありがとうございます。そうなんです、あの収録日がですね、このラジオの放送日前日8月23日の土曜日に収録しているんですが、この日にサンチャラテンフェスティバルっていう、もう僕も毎年出演させていただいているお祭りの、フェスのイベントがあるんですけれども、今年もそちらに出演させていただきました。このイベントではですね、あの僕が講師を務めている専門学校ミューズ音楽院のクワイアーオブミューズっていうチームも出演していてですね、僕もソロステージもあったんですが、そのクワイアーオブミューズとのコラボステージもあったりと、ちょっとね、学生のみんなと一緒にこう過ごせる、本当にすごく素敵な、僕にとってもね、すごく思い出に残る、そんなイベントとなっております。ただとんでもない暑さでちょうど出演の時間がお昼12時からなんですけれども、なぜか毎年このサンチャラテンフェスティバルの開催日が1年でも一番暑い日ぐらいのタイミングに当たるから、毎回ね、なんかすごいこう熱い思い出がね残る、そんなイベントとなっております。いや、とはいえね、こうサンチャラテンフェスティバル、実は僕あの2008年から、もう18年前からですね、毎年出演させていただいていて、すごいなんかもう本当に自分の人生にとってもすごく大事なイベントだなって思ってます。なんか夏ってこんなに暑くなるんだっていう、なんかそれをなんか感じる、すごく感じてますね。それでね、たくさんのこう出店っていうのもあるんですけれども、なんか普段見ないようなちょっと特殊なお店も多くて、その近隣のねお店だったり、それがすごいね美味しいんですよ、食事が。だから毎回ねコンプリートしたいなと思っていろんなお店のね、ご飯を食べてます。今日もいっぱい食べさせていただきましたでね、やっぱりこうこの時期の屋外ライブってなかなかこう足を運ぶのすら大変な、もうそれぐらいの暑さだから、あの本当に会場にいらしてくださった方にねすごい支えられて、もう大変な中来てくれて本当にありがとうって、そういう思いでねステージで歌わせていただきました。そうなんですよね、こうやってライブってやっぱりこうその場だけのことじゃなくて、朝起きて準備をして移動して帰ってね、いろいろまた荷物整理してみたいな、もうすごいやっぱりこう体力とエネルギーをなんだかんだでね使うと思うんですよ。 だから本当に、こうやって熱いってもう分かっているイベントに足を運んでくださるっていうのがね、本当にすごく嬉しく思っております。いやー、でも本当にね、ちょっとね、暑すぎて結構ね、満身創痍だったので、ちょっと今もね、すでにちょっとね、頭回ってないなんか変なこと言ったらごめんなさいね。はい、でもこうやってしまちゃんの小枝さんも来てくださってありがとうございます。また来年こうやってね、思い出を一緒に残せたらなと思っておりますので、いろんなイベント足を運んでいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。まあ、今回あのクワイアオブミューズのみんなとコラボしたんですけれども、そのクワイアオブミューズが、まあ、僕が持っている授業のメンバーがね、出演ということなんですけども、やっぱりね、学生と一緒のイベントに出演するってすっごい緊張というか、なんかね、全然違ったなんかエネルギーをね、必要とするんですよ。僕らを教える先生はどんなライブをして、でどんな人たちが周りにいてとか、ライブ後はどんな空気を出してとか、なんかそういうのね、全部見られてるので、もう本当に緊張するとはいえね、それも僕の人生にとってすごくいい経験になるので、今回も、ちょっといろいろとね、勉強になる、そんな一日となっておりました。また来年もね、出演できたらなと思っているので、来年も出演が決まった際はぜひ応援に足を運んでいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。そんなこんなで、ラジオネームしまちゃんの小枝さんからのお便りでした。ありがとうございます。それではもう一つお便り読んでいきたいと思います。ラジオネームマスタエモンのファンさんからのお便りです。栗田くん、こんばんは。
こんばんは。
最近休みの日にいろいろとやりたいことがあるのにやる気が出なくて、結局何にもしないまま一日が終わっちゃいます。栗田くんはやる気が出ないときどうしていますか？今回もマスターがいなくて寂しいです。栗田くんもかな。来月はマスターいるといいなとのことです。ラジオネームマスターエモンのファンさんからのお便りでした。ありがとうございます。そう、マスターね、マスターエモンのファンさんはもうマスターを待ってますからね来年でもね、来月はちょっとマスターと一緒になりたいですね。はい、まあ、そして、マスターエモンのファンさん、休みの日にやる気が出ない、何もしないまま一日終わっちゃうって、いや、やっぱそういう日もありますよね。生きていれば絶対波がありますもんね。僕もね、まあ、もちろんそういう日あるんですけど、そういう日をなるべく作らないようにってやっぱ心がけないと、人生あっという間に終わっちゃうじゃないですか。だから、僕の場合はこう定期的に毎日こう同じ行動を取るっていうのができないライフスタイルなので、毎日違うことをしているというか、ライブがある日はこう全然違う現場とかだから時間が違ったりね。なんで本当にオフが急にできた時にグデーンってなっちゃうんですよ。でもうなんかしたいなって思う時に、最近はですね、シックスパッドですねもうこのラジオでもね、何回か言ってるんですけれども、シックスパッドお腹に巻いてブルブルブルってお腹を震わせると、まあ、それだけで結構こう体の筋肉が強制的に動くんで、よし運動しますみたいな、なんか脳にこうシフトするから、それ終わった後とか、それをやってる間はちょっとこうやっぱり人生のモチベーション上がるんですよね。まあ、それをやるっていうことが、多いかな。あとはやっぱりこうとりあえずやってみるみたいなのがいいって言いますもんね、脳的には。だから動き出すみたいな、頑張って一歩踏み出すみたいな、まあそれができたら苦労しないんですけどね。いやー、なんかこう霧のいい時間にこう行動を起こすぞみたいな、それまでグダグダするぞみたいな感じに、ね、なっちゃいますね。よし、じゃあお昼の12時ジャストから動き出そうみたいなそういうなんか自分を奮い立たせようとしちゃうことはありますね。なんだけど12時ジャストになってもちょっとなんか見てる動画が止まらないとかじゃあやっぱ12時じゃ5分から動き出すぞみたいな、まあ、それの繰り返しで気づいたら15時ぐらいになってるみたいなねえ、ここのやる気をねえ奮い立たせるのってすごく難しいから、なんか決め事を決めましょうか。じゃあ僕とマスターエモンのファンさんで、じゃあ僕が先日出した新しい歌ってみた動画があるんですけども、アイリットっていう曲があって、まあ、その曲をちょっとね、その動画を見たら始めるっていう、まあ、そういう決め事にしましょうか。 ね、いいですか、動画再生してくださいね。いやあれもね、僕もちょっと歌ってみた動画ってなんだろう、すごくスイッチを入れないと作れないんですよ。歌もね、もうほんとだ10時間ぐらい撮ったりするんで、だからそれをするのにね、今回はすごい同じ気持ちになってました。やる気が出ない、うん、でもあとまだ上歯も撮ってないみたいな、やるか頑張るかみたいな、はあ、音源の編集も早くしなきゃとか、まあそういうのでね、ちょっと何日か使っちゃったんで、マサヤモのファンさん、そんな僕が頑張ったアイリットの動画聞いて頑張ってください。やる気出してください。マサヤモのファンさん以外の方もアイリットを聞いてやる気を出してください。頑張ってやる気出した結果の、そんな努力の結晶の動画となっておりますので、よろしくお願いいたします。ラジオネームマサヤモのファンさんからのお便りでした。ありがとうございます。さあ、それではここいらで一曲曲を流していこうと思うんですが、ちょうどサンチャラテンフェスティバルクワイアオブミューズのみんなとコラボさせていただいたんですが、そこで一緒にコラボした楽曲を音源で流していきたいなと思います。もうこの音源は10年前、2015年のクワイアオブミューズのメンバーと歌ったんですが、毎年ね、学年が変わるごとに新しいメンバーになって卒業してっていう、まあ、それの繰り返しなんですが、ちょうど10年越しになったんですね。はい、そんな曲聴いていただきたいと思います。森下邦太で僕はシンガーソングライター。 いていただいたのは森下邦太で僕はシンガーソングライターでした。ありがとうございます。さあ、それでは後半戦もお便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム迷える黒羊さんからのお便りです。邦太さん、こんばんは。こんばんは。頑張れワンオペ、ありがとうございます。息子に招待されて富士山の見える露天風呂に来ています。羨ましい。現地集合、現地解散の気楽な旅です。大浴場が苦手なので個室温泉で助かりますとのことです。ラジオネーム迷える黒羊さんからのお便りでした。ありがとうございます。いや、もうね、4回連続のワンオペなんですよ。そう、結構ね、今もうね、暑かったんで頭回ってなくて、ちょっと収録大丈夫ですか。本当にもうなんか何言ってるかちょっと分かんなくなってきてますがそんなね、迷える黒羊さん、いいな。富士山の見える露天風呂だそうですよ。しかも現地集合現地解散って、そういう手法もありなんですね。まあね、迷える黒羊さんはこう息子さんっていうことなんで、まあ、家族で気心知れた仲だからあれですけれども、確かにこう人によってはこう移動時間 2,3 時間を一緒に過ごすとちょっと気まずいなっていう人もね、でもいることもあるじゃないですかね。だからそういう気まずさを感じないで済むっていう、その計画いいですね。やったことないかもしれない、あんまり。いや、でもしかもその個室温泉ってすごく夏休み満喫されてますね。いいな、こういう、今はもうこれを見て僕、そうだ、今夏休みなんだってことを思い出しましたもん。あんまり僕夏休みっぽいことを、なんだろう、自分で計画してするっていうのがないので、これめっちゃ羨ましいな。なんか、あ、まだ夏終わってないし、なんかやろうっていう気持ちになりました。いや、ちょっと僕も迷える黒羊さんを見習って夏休みっぽいことをしたいなってなんか思いました。そうだ、でも今思い出しました、僕富士山ね、今年登ろうとしたんですよ。十数年前、学生時代に富士山登ったことがあるんですけど、なんか、あ、これ超楽しい、毎年やろうって思って、で2年目登ろうとしたら、その年に事務所に入ったんですよ。だから、あ、そんなこういう富士山登るなんてことできないやって思って、バタバタするぞ、これから音楽頑張るぞって、そういう思いだったんでやらなかったんですよ。だから登らずに、結果そこから十数年経っちゃったんですよね。で、なんかふと、あ、富士山登ってみたいなって今年すごい思って、でいろいろまあこう調べて日程を見てたんですけど、どうしてもね、やっぱ1泊2日富士山の登る日程が組めなくて、泣く泣く諦めたとこだったんですよ。富士山登って降りてきて、その日にライブとか、それでちょっとこうボロボロなライブをしてしまったら、体力のなんかないような、そんなライブをしてしまったらちょっとあれなので、さすがにね、そんなところで日程組めないって思って、今回は延期になったんですけど、9月の10日までだったかな、山開きが。だからちょっとまた来年こそは富士山計画したいなと思うので、また来年夏が近づいてきた時、ぜひちょっと教えてください、僕に。富士山どうしたのみたいな、あ、雲って思うんで。はい、まあそんな、富士山の見える露天風呂に行っていた迷える黒羊さん、お便りありがとうございました。さあ、それではもう一つお便り読んでいきたいと思います。ラジオネームひろみさんからのお便りです。こんばんは。こんばんは。昨日あるアーティストさんのツアーファイナルへ行ったのですが、なんと全通した人、過去9公演あったらしいに、今回のグッズ T シャツの販売色と色違いのものをプレゼントと、このプレゼントは始まる前に物販で受け取り済みなので、アーティストさんとお揃いの特別な色を着て、なんとサプライズで最後の集合写真で名前を呼ばれてステージを来てくださいとなって、アーティストさんの隣で客席のみんなと一緒に写真を撮ることになったのです。ちなみに300人以上いたと思うのですが、たったの2人だけでした。あ、ちなみに私ではありませんよ、わら。全通ってことはきっと大好きだと思うので、すごく嬉しかっただろうし、いい思い出になっただろうなと思い、ほっこりしました。確かにそれはレアな経験。ちなみに私は一人で行って、ポロポロポロポロと泣きながら聞いていたのですが、両隣の人に気づかれたら恥ずかしいので、涙を一度も拭かずに流しっぱなしでした。お顔がカピカピでした、わら。 映画館でもいつもそうなります。でもとてもいい時間だったので、次の日仕事だったけれど、まだ今日が終わってほしくないな、家に着きたくないな、なんて思って帰りました、とのことです。ラジオネームひろみさんからのお便りでした。ありがとうございます。すごい、でもそんなサプライズあるんですね。これは確かに、でも全通するぐらい好きだったら嬉しいですね。あ、じゃあ写真、集合写真見たら写ってるかもしれないですね。どんなアーティストさんなんだろう、ちょっと気になりますが、はい。でそんなひろみさんはポロポロポロポロと涙を拭かずにカピカピになりながら聞いていたっていう。でも気持ちすごくわかります。僕も映画見て涙を流した時、やっぱ拭かないですもん。拭いてる素振りが恥ずかしいんで、たまにこうほとぼりが冷めたシーンぐらいになった時ぐらいに、こうちょっと目をかくふりをして涙を拭ってます。別に涙は流してないけど、ちょっと目かゆくなってきましたみたいなタイミングで。もうおおよそ感動シーンとはちょっと離れたタイミングぐらいでね、ちょっと顔を拭っていったりしますけど。いやー、でもすごいね、涙を流すのって、恥ずかしいことじゃないんですけど、でもなんか自分は恥ずかしく感じちゃうみたいな。すごくわかります。でもちょっとお顔カピカピだと、その映画館とかね出た後にちょっとそれ見られるのは恥ずかしいんで、定期的に今度から拭くようにしましょうか。じゃあ拭うことちょっと挑戦してみましょう。僕も挑戦してみます。映画見るとすぐ泣いちゃうんで、はい。まあ、そんなラジオネームひろみさんからのお便りでした。ありがとうございます。さあ、それでは本日最後のお便り読んでいきたいと思います。ちょっとごめんなさいね、なんか最後僕ペース配分間違えて駆け足になっちゃった。ラジオネーム夏よ終わるなかっこ暑いけど参加のお便りです。国田さんこんばんは。
こんばんは。
今週も国田さん一人なんですね。暑いのが大の苦手なマスターはこの暑さで伸びていないか心配です。わかる、大丈夫かな。今日は学校の合宿のキャンプのお話が聞きたいなと思ってお便りしました。私も毎年家族10人くらいでキャンプをするのですが、私は野菜を切ったり飯盒でお米の準備くらい。最近は甥っ子たちが大きくなり、火起こし、肉焼き、燻製作り全部やってくれるようになったので、あとはビールを飲んで優雅に食べる専門です。超楽ちん。国田さんはキャンプで何担当でしたか？夜は何して過ごしたのかな？合宿に、直射日光の中のライブに立て続けて疲れたと思うので、ゆっくり休んでくださいね、とのことです。ラジオネーム夏よ終わるなかっこ暑いけど参加のお便りでした。ありがとうございます。そうなんですよ、実はですね、この放送日の前日まで僕が専門学校とは別に教えている高校松見高等学園っていう学園の音楽コースの合宿があったんですよ。一泊二日の合宿で、そこでね、バーベキューをしたりと、いろいろとね、音楽をいっぱいしたりと、いろいろ花火もしたりと、ゲームしたりと、まあいろいろね、楽しませていただいたんですが、そう、バーベキューがあったんですよ。で、先生方がね、バーベキュー超うまくて、で、キッチンにはね、すごく料理の上手な先生もいらして、で、皆さんがせっせと働いている中、僕は、お皿を片手にニコニコしてました。僕はキャンプで何担当でしたかって、お皿を持ってニコニコ担当でした。本当にね、何もしてなくて、あれって思った。いや、なんかバーベキューだから僕食べるぞっていう気持ちでいたんですけど、先生方があまりにも縦横無尽に働き続けていたので、あれ、これ食べてる場合じゃないなって思って、もうお皿もらっちゃってたんで、お皿持ちながら学生に向かって、お肉焼けたよーっつって、焼いてないのにお肉焼けたよ、いっぱい食べてって言ってる担当でした。ニコニコしながら何もしてなかった。思い返すとすごいこう胸が苦しくなる。いや、最初からもうなんだろうね、もう頑張れよって言いたい。まあでも楽しかった。うん、僕は学生といっぱい話した、楽しかった。そんな合宿でしたね。うん、そう、まあ例年ね、こう、まあ、バーベキューってなると火起こしをして、で野菜を切った、キッチンチームは野菜を切って、でお肉焼いてって、あれ、僕毎年何もやってないかもしれないな。あれれれれ そう、うん、おかしいな、おかしいな。ちょっと待って、思い返すと僕ご飯食べてニコニコしてただけかもしれない。あれ。そうですね。ちなみにあのね、夜はですね、花火をしたんですけども、あれ、先生方が片付けてるとき僕学生と一緒に花火してたかもしれない。あれれれれれ。うわ、虫が来た、虫が来たみたいな。この花火の明かりにつられてガが来たみたいな。あれ、はしゃいでただけかな。うん、うん、うん。あ、そう、夜も自由時間あったんですよね。夜の自由時間、キッチンを片付けている先生がいる中、ある僕持っていったボードゲームをひたすらに遊んでた。あれれれれれれ、あれれれれ、あれれれれ、遊ぶ担当。すごい楽しかったです。いやー、楽しかった。あの、もちろんね、音楽たっぷりやったんでね、もちろんこう、なんだろう、ボイストレーニング的なこともしたし、あの歌のね、こうメロディーのアドバイスをしたりとか、まあいろいろギターのアドバイスしたりとか、まあそういうのあったから、まあまあ他の先生方もされてたんですけど、まあいろいろありましたね。ちなみにこう、夏夜ワルナーさんはすごいですね。火起こし肉焼き燻製作りっていう、そういう家族キャンプなんてあるんですね。めっちゃ気合入ってる、羨ましい。ちょっとそういうのもやってみたいな、いつか。うん、まあでもこうやって合宿でできてるから、僕はだいぶ贅沢にそんな日々を過ごさせていただいてますね。よかった。まあでもちょっと今後、来年の合宿は僕もちゃんと料理しようかな。ちゃんと火起こしてお肉焼こう。まあそんな、それをちょっと今ちょっと思い起こさせてくれました。ラジオネーム夏夜ワルナーさん、過去暑いけどさん、ありがとうございました。さあ、ということで本日の喫茶リセットも以上となります。次回はマスターも合流できたらいいな。マスター来てくれたら嬉しいな。うん、次回9月14日日曜日午後10時半からの放送となりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。本日もご来店ありがとうございました。おやすみなさーい。気の利いたセリフは何も言えないけど、大切なぬくもりやっと見つけたんだ。